リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間のこの歩み、お疲れ様でした。元気にこのようにして教会にまた礼拝に、来てくださったことを本当に嬉しく思います。この新型コロナウイルスによって私たちの生活は一変しました。まあけれども少しずつ戻っている、まあ戻していかないといけないなと思っています。けれども今までと同じ生活はできないということをですね、まあこれをチャンスに私たちはこう変わるということをですね、体験したいなと思います。なんか見ますと外国の人たち握手をしたり、このハグって言います、この抱えたりしてですね、挨拶をしていたんですけれども、変わってきたようですね。もうそうしないですね。最近はですね、エルボーバンプとですね、肘を合わせるとでこうやって新しい生活様式になってきたということですね。まあそれも一つの工夫だなと思います。エレベーターなんかですね、ボタンこう押さないでこうやって押すってましょうかねいうような工夫ですね。なるほどなとですね、いろんな工夫をしながら、このコロナ、新型コロナウイルスのと共にっていうかね、負けない生き方を私たちもしていきたいなと思っています。でもこのようにして皆さん礼拝に来ていただく、礼拝に参加されるっていうのは本当に素晴らしいことであります。礼拝というのは、私たち人間がこの神様を拝み、神様に賛美を捧げる時であります。けれどもですね、それ以上の意味があるんですね。それは何かというと、私たちが礼拝を捧げる前に、神様が私たちに仕えてくださった。神様が私たちを愛してくださった。神様が私たちを礼拝することができるようにしてくださった。ということですね。その事実が先にあります。そして皆さん、もう安心して私のそばに来ていいですよ。で、私の言葉を聞きましょう。私の愛の言葉を聞きましょう。私の福音を聞いてください。皆さん恐れていますよね。弱っていますよね。不安に思っていますよね。でも大丈夫ですから。そう神様が言われて、で、私たちを礼拝に招いていてくださっているのです。ですからこの礼拝に来られて皆さん、神様の前にいろんな心配なことはありますけれども、もう下に置いて、でも神様に愛されている、神様はおられる、神様の導き、神様の守りの中にいるんだという確信に満ちてですね、この新しい週間スタートしていただきたいと思います。この御言葉の時は神様が福音を、神様が愛を語られる時であります。しっかりですね、この全身で神様の愛を受け止めていただきたいと思います。今日の聖書のタイトルですね、神様は悪いようにはされませんというタイトルを付けさせていただいたんですけれども、まあ私、若い頃、この12章の一節ですね、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。ですね。私の言うことを聞きなさいと神様が言われている。で、ちょっと不安だったんですね。いやー、ちょっと不安だな。ちょっと言うことを聞きたくないなって。神様、嫌なことをしなさいとかね。こう、辛いことをしなさいとか言われるんじゃないかなって、こう、ふっとこう、いう恐れがあったんです。けれども、もういろいろ体験してきて、また聖書を学んできて分かったんですね。神様は愛のお方ですよ。私たちを決して、悪いようにはされません。嫌な思いにさせようとは決して思っておられません。きっと必ずですね、神様はすべてのことを益にしてくださるから、全面的に神様を信じて、神様に従えばいいんだ、ということがこう分かってきたんですよ。だから皆さん安心して神様に 神様を信じ、神様に従ってください。決して悪いようにはなさいません。ああ、よかった。従ってよかった。必ず思うとき来ますから。ね。今日はそのことをお話ししたいと思います。今日の第一のポイントですね。語り続けられる神様ということです。ここに十二章の一節に、主はアブラムに言われた。このアブラムという人に神様は言われた。神様は語られる方なんです。語りかけられる方です。で、語りかけるということは、愛しているということですよ。あなたに興味がありますよ。あなたに関心がありますよ。あなたをいつも見ていますよ。あなたのことを心配していますよ。ということですよ。だから語りかけられるんです。神様はこのアブラムのことをずっと見ていて、ああ、このままではいけない。こうした方がいい。というので語りかけられたんですよ。アブラムを愛しておられるからですよ。そしてこのアブラムに語られた言葉は、私たちに語られているんです。神様は皆さんを愛しているんです。生まれた時からいつも見ておられました。いつもそばにおられました。まあその時、神様を信じていなかったという時もあると思うんです。けれどもその時も神様は共にいてくださり、守り、導いていてくださった。そしていつかいろんな機会を通して、神様のことを知り、教会のことを知り、聖書のことを知り、神様を信じるようになった。ああ、私は神様に愛されているんだ。イエス・キリストによって救われ、神様のこの家族の一員とされたんだ。という喜びの中に私たちはあるんですね。今も神様は私たち一人一人に語り続けておられます。神様は自然界を通して、ですね。自然を通して私たちに語りかけておられます。大自然を通して、あなたを愛しているよ。大丈夫だよ。そしてこの旧約聖書の時代は預言者を通して人々に神様は語り続けられました。そして最終的にこの時代にはイエス・キリストを通して、イエス・キリストのその言葉、その生き方、その最後、十字架、復活、昇天、そして聖霊が与えられるということを通して私たちに語り続けておられる。今の時代はその聖霊の神様を通して、この聖書を通して私たちに語り続けておられる。特に礼拝の時は、その教会に建てられた牧師を通して、神様は皆さんに語り続けておられる。あなたのことを知っていますよ。あなたのことを見ていますよ。あなたのことを心配していますよ。でも大丈夫だから、私を信じて、希望を持って、勇気を持って、行きなさいよ、と言ってくださるのであります。ね。語られるということは嬉しいことですよ。関心を持っていてくださる。心配をしていてくださる。そういうお方、そういう神様がいる。ということは本当に嬉しいことです。皆さん一人一人、誰一人神様が、あなたは私の関心にないよ。あなたは興味ないよ。あなたどうなっても構わないよ。という人は一人もいないんですよ。で、みんな語られるんですよ。大丈夫ですよ。私がいますよ。で、その言葉をちゃんと聞いて、ああ、神様が私のことを心配をしていてくださる。ということが分かって、ああ、安心だな。と神様を信じる。いろんな問題があり、いろんな悩みがあり、不安なことがあり、恐れに満ちた世の中ですけれども、でも神様がおられる、私のことを心配しておられる神様がおられるということがわかる。わからないとでは天地の差がありますね。神様は私たちを愛し、いつも語り続けておられます。この牧師を通しても今語っておられるので、その言葉を聞いていただきたいと思うんですね。第2番目、第2のポイントですね。人間の判断から離れるということです。ここにです。神様は、あなたは生まれ故郷、父の家から離れてとあります。生まれたふるさと、そのところを離れなさい 生まれたところは安心です。で、そこで、いろんなことを知っているし、なんか問題起こったら、ああ、こうすればいいとかですね、この人に頼めばいい、みんなこう分かっていて安泰ですね。でもそこを離れなさい、と言われるんですね。これは今までの生き方ではない違う生き方にしなさい、なりなさい、と神様はここで言われている。私たちに皆さんそう言われている。今までの生き方、これまでの生き方ではない新しい生き方に変わるんですよ。まあこの新型コロナウイルスによって私たちの生き方は変わりますけれども、でもそれ以上に人生の根本的生き方を変えましょうと神様が言われているんです。それはこの世の生き方、この世の価値観から神様の価値観に変わるということです。価値観と言いましょうかね。まあ判断基準と言おうか、右に行くか左に行くか、こう決めるときの基準と言いましょうかね。何か私たちいつも決めますよね。まあ皆さん今日礼拝に行こう、礼拝に参加しようと決められた。でも他にも選択肢はあったと思うんですね。いやいや今日はちょっと家の仕事をしないといけないなとか、友達と会わないといけないなとか、親戚のこれがあるからなとか、いろんなことがあってですね。で今日はどうしようかな。けれども皆さんはそれを教会に行こうという決断をされたということですね。言うならば他のことはしませんよという決断を皆さんはされた。まあ一つのその価値観というものがあるんですね。物を買うときもそうですよね。いろんな価値観があります。もうとにかく安いものを買おうというですね。もう品質はともかくとして安いものを買った方がいいという価値観もあるけれども、でも、いや、ちょっと高くても長持ちをするものを買おうとかね。いや、もう流行なものをいつも買っていこうという人もあるし、いや、流行に惑わされずに、もういいものをね、地味でもいいものを使い続けよう。まあ、どちらがいいとか悪いとかいう問題ではなくて、その価値観があるんです。で、皆さんも何らかの価値観を持って生きておられる。で、その価値観がこの世の価値観であるということが往々にしてあります。それが、この、父の家の生き方なんですね。で、私たちクリスチャンでも、こう、神様の価値観ではなく、この世の価値観に支配されているということが、あります。例えばですね、みんながしているから安心だという価値観ありますよね。自分だけその中で違う生き方はしたくないと、みんなに合わせてこう行こうという、まあ私たち日本人はそういう傾向にありますよね。これが正しいと思うんだけれども、でもみんながこう言うからそうじゃないんだろう、じゃがないので流されてしまう。そういう価値観ですね。で、例えばですね、健康な方がいいという価値観があるんですよ。病気が良くないという価値観。で、病気にならないようにならないようにっていう、それも一つの価値観ですね。健康が良くて、障害を負ってしまうとダメなんだという価値観。皆さん、あるのではないでしょうか。で、若い方がいいという価値観ありますね。歳を取っていくとだんだんダメになっていくという価値観。そういう価値観、この世の価値観です。あとは、容姿ですね。やっぱりこう、整った方がいいと言いましょうかね。背が高い方がいいとかいう価値観ですね。あと、こう、有名な学校、いい学校、まあ、いい学校、悪い学校とか言いますよね。いい悪いというのもその人の価値観ですね。あとはですね、結婚している方がいい。独身は劣るというような価値観あるのではないでしょうか。あと、お金はたくさんあった方がいい。ないとダメなんだという価値観。会社も一流のこう会社がいい。中小企業はダメなんだというようなね、価値観。で、まあいろんなことをしてうまくいくっていうか成功する人が立派だ。そうではないとダメなんだという価値観。まあその組織の中でも出世してもう上の方に行く方がいいんだという価値観。 まあ、社会的に地位がある方がいいんだ。ですね。社会的に認められた仕事の人、方々がおられます。そういう人の方が上なんだというような価値観、あるのではないでしょうか。そういう価値観は、この父の家の価値観ですよ、と神様が言われるんです。皆さん、牧師の世界にもそういうのはあるんですよ。例えばですね、たくさんの洗礼を受けさせた、たくさんの人を救った牧師が立派なんだという考え方があります。で、たくさん人が集まる大きな教会の牧師が立派だという価値観があります。で、教団のこの理事とか理事長となる牧師は偉いというか立派な人なんだという価値観があります。で、この説教集をですね、こう立派な説教集を出す牧師、いろんな本を出す牧師が立派なという価値観があります。で、いろんな集会に招かれてですね、いろんなところでこう説教する牧師が立派なんだという価値観。お祈りをすると病気が治ったり奇跡が起こる。中には死んだ人がこう生き返るというようなことをできる人がいるということを聞きますけれども、そういう人が立派だという価値観があって。で、私なんかそんな牧師じゃないな、ダメだなと、こう劣等感というかダメな牧師だなと思う。で、そのようにダメな牧師だなと思う、その考え方も実は、人間的なこの世の考え方なんですよと。あなたはそれから離れて私の示す地に行きなさい。私の示す生き方をしなさい。と神様がこのところで言われるのであります。で、この世の価値観を持って幸せになれるかと言ったら幸せになれないんですよ。ある面では優れていても、ある面では劣っているということがあります。そう、大体私たちは、こう、優れた面ではなくて、劣った面の方に目を止めてですね、ああ、私はダメなんだなって思ってしまうですね。ですから、この世のその価値観、神様がこの地に行きなさいという価値観ではない価値観で生きると、幸せではないんですね。で、神様はいやいやその価値観ではないんだよ。私はあなたを愛している。あなたに語りかけている。もうそれで十分じゃないの？ということですね。私たちはそういう価値観にとらわれてると、まあ頑張って努力してそのようになろうとするんです。で、努力してですね、うまくいってですね、まあこう思うようにいけば嬉しいですけれども、なかなか現状は難しい、そのようになれない自分があって、でちょっとこう焦るというか、あ、ダメだな、このままじゃダメだな、というような、この焦りというのを感じる。いや、そうじゃないですよ。そういう生き方ではないんですよ。私はあなたを愛しているし、あなたのことを見ているし、あなたの素晴らしい点をみんな知っている。さあ、その点は劣っているかもしれないけれども、そうじゃない優れた面がたくさんあるんですよ。神様は言われる。それが私の示す地ですね。その生き方をしましょうと、言われているのであります。大丈夫ですよ、皆さん。その部分ね。まあこう、仕事なんかで成績を上げるように努力しないといけないなんていうのは本当に努力してやらないといけない部分があります。けれどもそうじゃない部分でですね。で、それで頑張って、それでこう、いかなくても、それで自分の価値が、自分はダメな人間だと思う必要は全然ないんだ、ということです。私が示しに行きなさい、と言われるのであります。第3のポイントですね。神様の祝福がありますということをですね。その神様の示す地に行くならば、2節に、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように、私はあなたを祝福しますと言ってくださっているんです。 神様が言われるように、神様が言われる価値観を身につけ、神様の言われる生き方をしましょう。この祝福には、2種類のレベルがあると思うんですね。第1はですね、すでに与えられている祝福。第2番目は、これから与えられる祝福という2つの面があります。もう皆さんはこの椅子に座ってかけておられる、ネットでですね、パソコンの前で、このスマホの前で、このタブレットの前でですね、この座っておられる今、十分に恵みと祝福を受けているということですよ。それは足らないところ、劣っているところ、まあ人に比べたら、ダメなところというのはたくさんあると思うんですね。けれども神様は今十分にあなたに恵みを注いでいてくださるということです。京都のですね、お寺の話をしますけど、龍安寺というお寺があってですね、有名な、この、なんかね、これ、尊教ですか、この、水を汲む石があるんですよね。真ん中が四角になっているんですよね。で、その四角を中心に字が書いてあるんですよ。それはですね、この、ただ、我、樽を知る、という、ただ、ですね、我、樽、知る、いう、それぞれがこの四角の字をですね、口というかね、字を中心に、あるんですよね。ただ、私は、我、ただ、樽を知る、我、という字ですね。語、漢字の語に下が口ですよね。ただというのは唯一の唯というので、この口辺にですよね。足るというのは足ですよね。足りる、足。で、四角がありますよね。で、知るはですね、地ですよね。四角がありますよね。全部四角に中心にその字が書いてあるという、のですけどもね。ただ私はもう十分にすでに足りているんだ。聖書に同じ言葉があるんですよ。テモテへの第一の手紙、六章六節。テモテ第一の六章六節。最も信心は、満ち足りることを知る者には、大きな利得の道です。最も信心は、満ち足りることを知る者には、大きな利得の道です。口語訳聖書の方がもっとはっきり書いてあるんですね。口語訳聖書は、しかし、信心があって、足りることを知るのは大きな利得です。もうすでに満ち足りているということを悟っているというか、分かっている人は、それだけで幸せですよ、ということなんです。皆さん、今椅子に座って礼拝に参加されているけども、十分な恵みは神様に与えていただいているんです。大体私たち欲張りなんです。まあ、宝くじ10枚買ったけれども、1等が1枚しか当たらなかった。あとの9枚はみんな外れてしまった。悔しい、残念だって、惨めだとか思っていませんかね。1枚1等当たったら十分じゃないですか。何億円か知りませんけれども。一枚宝くじが当たったら、あと外れた九枚のこと、ああ、九枚外れてしまったって思っているんじゃないですか。神様に愛され、神様がいつも心配していてくださり、神様にすべて罪を許され、この神の家族の中に入れられているということは、もう宝くじ一等が当たった以上のことなんですよ。それは、全世界の全財産を、この合わせたものよりもはるかに良いもの、なんですよね。それを得ているけれども、それ以外のもので外れたもの、足らないもの、人から劣っているものだけを私たちは見ているのではないでしょうか。私たち欲張りすぎなんです。もう十分与えられている今の恵みを感謝して生きるということです。そしてですね、その祝福は広がっていく、これからですね、これからもっと広がっていくということですね。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。まあちょっと表現がこのような表現ですけども、あなたを私は祝福しますよ。いろんなことがあっても私はあなたを守りますよ、と言われているんですね。そして、 地上の士族はすべてあなたによって祝福にいる。あなたによって周りの方々が祝福されるんですよという恵みを得ているということです。私たちがこう祝福される、私が祝福されるというのは嬉しいことであり感謝なことですけれども、私を通して周りの人が幸せになったら、それはもっと嬉しいことではないでしょうか。私いつも病院に行ってお見舞いするときに最後お祈りするんですけれども、その祈りの中でお祈りするんですよ。もうこの方が病気を癒してお願いします、癒してあげてください。でもこの病院にいるということでね、この病室の他の人たち、またお医者さん、看護師さんたち、もうすべての人にもうこの人を通してあなたの恵みを注いであげてくださいってお祈りをするんです。で、それを、こう、神様はしてくださるんですよ。私たちを通して周りの人を祝福すると言われている。だから皆さんが存在している。皆さんが喜んで生きていると、皆さんの心の中に平安が広がっていくだけではなくて、皆さんを通して周りの方々に平安が伝わっていき、幸せが広がっていくということ、それが約束されているんです。もう嬉しいことではないでしょうか。家族の中で私一人クリスチャンだと言ったら、もうその家族は本当にラッキーですよ。神様がその人を私たちを通して家族を祝福してくださる。学校に行ってクリスチャンが私一人だって言ったら、私を通してこの学校の人たちを神様は祝福してくださる。会社に行くならば、私を通して会社の一人一人を神様は祝福してくださる。近所の方々、私の家がこの家であるだけでもう近所の方々は祝福を神様の恵みを受けるんだという約束がされているということです。本当にこれは嬉しいことであり感謝なことであります。それを信じることです。で、まずは、ああ、私は神様に愛され許されている。いろんな足らないところとか、劣ったところ、まあこれから努力して変えないといけないところはたくさんあるんだけれども、でも今の私を神様は恵んでいてくださるし、喜んでいてくださる。これが私の示す地位ですよ。皆さん、この古い価値観ですね、父とこの家を離れましょう。そして神様の価値観、今の私、どんながなくても、あれがあってもなくても、神様に愛され受け入れられているという価値観に行きましょう。この世の方々みんなですね、この世の価値観に縛られていて、幸せかと言ったら幸せじゃないですよ。あの人はこうだ、この人はこうだ、自分はこうなんだという中で生きている。で、いつも自分より優れた人はたくさんいて、ああ、あの人より私は劣っているとみんな思っている。全員思っている。100人が100人みんな思っています。幸せですか、それ。幸せじゃないですよ。だから神様はそのところから離れなさい。私の示す価値観の神の国の価値観に行きましょう。縛られることはありませんよ。人から何と言われようと、人が何て思おうとですね、関係ない。いや、それでも私は神様に愛されている、祝福されている、その喜びを生きている、素晴らしい人ですよ。で、そういう方々から本当の幸せがこの世界に広がっていくのであります。その生き方に神様は私たちを招いていてくださいます。お祈りしましょう。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日もこのようにして、素晴らしい礼拝に参加できました。本当にありがとうございます。今日もあなたは私たちを愛して、私たちに語りかけてくださいました。いつも私たちを心にかけて見守っていてくださり、ありがとうございます。あなたの愛の中に生きている私たちは本当に幸いなものであります。けれども私たちはこの世の価値観にとらわれています。この世的なものに価値を見出しています。人と比べて足りないところにがっかりし、頑張らないといけないなと思いますけれども、なかなか思うようにいけず、焦りの中にあります。けれどもあなたはその価値観から離れなさい。あなたは生まれ故郷、父の家を離れなさいと言われます。そして私が示す地に行きなさいと言われます。神様の価値観に生きるように招いてくださっていることを感謝をいたします。そして今のまだまだ足らない私たちですけれども、今のままでも十分だよと言っていてくださいます。ありがとうございます。そのあなたの言葉を聞いてほっとします。 まだ足らないところがたくさんありますけれども、そのような私たちを愛していてくださり、豊かに祝福してくださり、ありがとうございます。それを喜んで感謝して、これから生きていきます。そして、私たちを今すでに豊かに祝福してくださっていることを信じます。あなたの恵みを喜び感謝します。そして、これからもっとあなたが祝福してくださることを楽しみにしています。そればかりか、私たちを通して、私たちの周りの人をも祝福すると、あなたが約束をしてくださっていることを本当にありがとうございます。私たちの家族、親戚、知人、会社の同僚、学校の友達、近所の方々、すべての人を豊かに祝福してください。そしてこの世の価値観にとらわれて悩み苦しんでいる人に、私たちが生き方を通して言葉を通してあなたの愛を伝えていきたいと思います。私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。今週もあなたと共に生きていくことを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いをいたします。どうかこの地をこの新型コロナウイルスからお守りください。そして感染する人がないように早く薬とかワクチンが開発されるように導いてください。また医療関係者の方々、お仕事をされている方々をお守りくださるようにお願いをいたします。あなたを信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。